はい、本日はですね、あ、ごめんなさい、まず自己紹介しようね。オープンマインドライフ協会の倉田千佳です。はい、代表をやっているんですけれども、今日は久々の配信なんですが、実はちょっと嬉しいことがありまして、その嬉しいことっていうのは、協会の講座を今まで受けてくださった方っていうのが、実は女性ばかりだったんですよね。で、もちろんそれ自体は私は嬉しかったんですけれども、まさか男性が受けてくださるっていうことを逆に想定してなくてですね。うん。で、そんな中、男性のカウンセラーが今回初めて誕生したんですね。で、その方を、男性カウンセラーなんだけれども、なんでうちの協会で学ぶことになったのか、そしてそのカウンセラーの資格をどのように生かしていくかっていうところを、直接ご本人をゲストにお招きして、今からちょっとお話を聞かせていただきたいと思います。はい。で、お名前がですね、中山康彦さんです。で、山口県にお住まいですね。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやいや、こうやってね、中山さんをご紹介できる日が来るとは思わなかったからね、本当に私はこう感慨深いというか、本当にいやめっちゃ嬉しいなっていうところなんですけど、
ありがとうございます。
はい。で、そうですね、今も言った通り、その、はい、実は私男性がこのなんていうの、うちの協会のオープンマインドフルネスの方を学んで、なんかピンとこないのかなって思ってた節が実はあったんですよ。で、ね、それ本当は思っちゃいけないけど、自分の頭の中で勝手にそういう無意識にそれが働いてたんだなっていうのを自分でも気づきだったんですけど、
うん、
で、その他の講師の方も言ってて、この講座は女性向けかと思ってましたっていうような方もいらっしゃったぐらい、そうなのかなって思ったら、なんかやっぱり違う、なんかそこじゃないんだみたいなのを中山さんが教えてくれたっていう存在で、はいはい、嬉しく思ってるんですが、まず受けるきっかけとか、そのなんか動機みたいなのって、なんか中山さん的にこうどういう流れでここに来たみたいなのがあれば教えていただけますか。
そうですね、もともと仕事自体は別の職だったんですけども、ちょっとそこを辞めるきっかけがあって、その社会生活とのブランクっていうのが約3年間あったと。で、その間にやっぱりこう自分を見つめ直すっていう期間が結構あったということと、で、それを経て今次の段階に行かなきゃいけないなっていうところで、この講座に出会ったというところだと思うんですね。やっぱりそのもともとやっぱり自分とは何だとか、自分はどうあるのかとかっていうのに対しては、昔からすごく疑問というか、どう生きるべきなのかっていう部分があったので、そこを非常に具体的に教えてくれたのがこの講座だったなと、
あ、そうなんですね。おそらく私はそこまでこう受け取ってくださる生徒さんが来てくれてラッキーだったと思ってるんですけどなんか嬉しい言葉だなと思って今ね、客観的に聞いてしまったんですが、はい。で、それを何て言うんだろうな、結構何時間だっけ、20何時間かけてやってきたんですけど、なんかその最初と終わりってかなり違うじゃないですか、自分の。
そうですね、はい、
なんかそういう変化でまず最初に気づいたこととかって何かありました？
自分自身の内面の見方っていうところをどうすればいいのかってきっと分かんない方たくさんいらっしゃると思うんですけども、自分自身も自分をどう扱っていいのかとか、自分の心とか、目に見えない部分とかっていうのをどう扱っていいのかっていう部分もあったので、こうするんだよっていうところを具体的に教えていただいたっていうところと、その整理の仕方ですね、その出来事、それに対する行動だったり、思考だったり、その感情だったりっていう部分の大体はごっちゃにするんですが、それの整理の仕方っていうのをきちんと教えていただいたっていうところがやっぱり大きいと思うんですね。だからその受ける前と受けた後では なんていうんでしょう、すっきりしてるというか、何か目の前の問題が解決するというよりは、解決するための、能力を身につけたっていう感じで。
ああ、そういうことね。今までだったら、じゃあそこをこう繰り返し考えてしまうようなところを。
ただただ同じとこをぐるぐる回るっていう、生産性のないような思考の仕方をしてて、ただただ時間だけが経つ、なんかこう感情だけを味わうとか、でまた同じとこに戻る、で何も起きてないというようなことになってたと思うんですけど、あ、これってこういうことだよねっていうような見方、前に進むための見方っていうのを教えていただいたのはすごくいいこと
ああ、あ
で
りがとうございます。なんかそこで私が一番伝えたいなって思ってるのが、まあ、それも一つのね、自分のぐるぐるした思考から抜け出すことは非常に大切なんですけども、それ以外に、なんていうの、自分で自分を満たすっていう感覚、その自分で納得、どれだけ納得できるかみたいなところが伝わったらいいなって思ってたんですけど、その辺に関してはどうでしたか？
結局ですね、自分でできないところが多いから、感情の問題だったりとか思考だったりとかっていうところをこう第三者に求めてどうにかしてくれっていうことが多いと思うんですね。で、男性の場合だったら特にそれ言えないから自分の中で悶々としてるっていうような時間がただ過ぎていくっていうことなんだと思うんですけども、そういう自分の中での整理ができるようになると、他の人に頼らなくても済むっていうところある。
ああ、そっかそっか。
だ
そう
から、
ね。
自分をさらの状態で見れる、できちんと整理もできるっていうところでは、自分で自分のことが大事にできるっていうところにつながってくるのかな
ああ、そっかそっか。
という
そう
ふう
だ
に思います。
ね。そうかもね。で、それで、なんて言うんだろう。男性に関してもっと言いたいところが、ちょっと男性絶対というか、そういう傾向のある人なんだけど、なんか、頼っていいんだよっていうこともあるよ、みたいな。
そうですね。そうですね。そうなんですよ。結局最初から最後まで一人で何とかしようっていうのは無理なので、なんて言うんでしょう。何とかしてくれる人じゃなくて、同じ方向を向いて歩いてくれる人っていうのはすごくありがたい話で、男性がすごく下手くそなところ
ああ、かも
です
し
ね。
れないですね。時代の背景もあるけどね、みたいなね。そうね。で、なんて言うんだろうな、中山さん、やっぱりそこの気づきが早かったっていうか、すごくスピードが、一回気づき出したら、ブワーってこうね、良くなるみたいな、自分をどんどん改善されていくっていう姿をね、講座に参加してた周りの方も見えてたと思うんですけど、やっぱり、自分と他の目の前にいるね、一緒に講座を受けてた人たちとの違いを知るっていうのは、どういう感覚でしたか？
違いを知るっていうのはやっぱり大事だなって思って、外の世界との接触がない状態で自分の中だけで片付けてると、凝り固まる部分もあるし、思い違いとか思い過ぎとか思い込みとかっていうようなことをやりがちなんですけども、違うからといってその違うことを否定するとかじゃなくて、私もいいけどあなたもいい、あなたもいいけど私もいいっていうような、どっちもあっていいので、そういうフラットな見方で見た時に、非常にこう、こういう見方もあるんだとか、これをちょっと学ぼうというか、そういうような姿勢で見れた時に、他の方の意見っていうのはすごく役に立つなっていうふうに思いました。
そうですね。なんかすごくそこが、私も講座やってて楽しいところなんですけど、なんていうの、自分にない価値観の、何、視点が違ったりするだけですごい新鮮に見える瞬間ってあるじゃないですか。え、そっち？みたいな。
これって否定するものじゃなくて、ただただ面白いんですよ。
そうそう、ほんとそうですよね。そうそう。
興味を持って見たときに、それって面白く見えるんですね。否定する相手じゃなくて。
そうね、
それでいい
と思うんです。うん、そうですね。だから違いが分かるじゃないけどさ、それこそで、うん、違いを認めて理解していくことが何て言うんだろう、楽しめるようになってくるみたいなね、講座かもしれないですね。でなおかつその視野を、人のね、その価値観とかっていうのを知ることで自分をこう肯定できる状態に持っていくっていう感じかな。
そうですね、そうですね、自分を肯定してこそ相手も肯定できるし、相手を肯定すれば自分のことも肯定できる。
そうそうそうそうそうそう、そんな感じかもしれないね。そうですね。いやだから最初のね、そうそう、いや、 やっぱり心理学とか言うとさ、とっつきづらいっていうイメージが、中山さんもあったと思うんですけど、
そうですね。
うん、
でもやっぱり心理学って、その学問じゃなくて、本来その生きていく、人間が生きていくためによりよく生きていくにはどうすればいいかっていう、その一つの知恵だと思うので、です。異常で学んだだけでではなく、なんて言うんでしょうね、日常生活に役立つ心理学、
ですね。私はやっぱそれを目指してて、
よりも 本来の心理学じゃないかろうか。
そうですね。なんかどっか一部の人だけが知ってればいいっていうよりも、もう本当に日常生活でね、家族単位も今目の前にいる人に対しても、なんて言うんだろう、その知識を持ちながら話すると全然違うしみたいなね。
そうですね。
ところありますよね。そうそう。で、そう、私ね、中山さんと、まあ、以前からお知り合いだったっていうのはあるんですけれども、とってもこう、なんて言うんだろうな、人の話をよく聞いてくださる方っていう印象が、ね、あって、そうそう。で、まあ、カウンセラー気質だよねみたいなところはあったんですけど、実際に、まあ、今回カウンセラーの資格を取得されて、カウンセリングのロールプレイっていうのもね、講座の中でやったんですけれども、どうでしたか、こうやってみた感覚っていうのは。
もともと私公務員
ですよね、
だったので、人の話を聞くという部分には慣れてたはず、ね、でその方が欲しい情報を伝えると、いうことについては慣れていたはずなんですけども、そこでの話をするということと、カウンセリングということがまた別物だなっていうふうに思って、でその窓口対応っていうのは相手に興味があってもなくても話ができる、ですけど、カウンセリングは相手に興味を持たないと話が全く進まないというのは衝撃的、
衝撃的事実みたいな。そうですね。でもなんかよりその差が、お休みしてた期間が中山さん自体があるじゃない。その間があったからこそ、こう、なんていうの、すごくよく分かった感じがするのかな。
そうですね、そうですね、そのまあ間の休みの期間にこう、人間の心理とか、ね、そういうよくも悪くも、
よくも悪くも、
はい、
学ばされたというか、
もう命がけで学びましたから。
いや、そこはね、素晴らしいですよ、経験としてはね。はい、そっかそっか。じゃあそれがあったからこそ、やっぱりこう、なんていうの、対比が、今までの自分のやり方っていうのとまた違う、なんていうの、やり方があるんだみたいな対比もできたと思うし、でそれこそ、なんていうんだろう、今の中山さんだと、その人間に対する興味っていうのは以前と全然違う感覚だよねみたいな。
正直以前はその人間っていうものに対しての興味が全くなかったという。
ぶっちゃけね、
ぶっちゃけっていうことは、人に興味がないっていうことは、自分にも興味がないということにつながってくるんですね。でそうなったら、もう社会生活の中での、今の物質世界で生きる中での自分の立ち位置だとか、自分がどうあるべきとかっていうのなんか見えてくるわけがないの。だけども、そこのそのつながり、この人ってどういう人なんだろうとかっていうのを、興味を持って見てこそ、その自分の立ち位置、やるべきこととかっていうのが 見えてくるっていうのがあるっていうのはあるんですね。
そうですね。
まあ、それをこう強烈に、うん、実感させてくれたのがこの3年間だった
そうですね、うん、なんか不思議なことにそのなんていうんだろう、外側から見せてもらえるものと内側にこう自分自身が向き合う時間って、うん、なんていうの、両方必要だなって思うんですよね。うちにこもりすぎてもいけないし、かといって外のことばかりでもいけないから、やっぱりこうバラン常にバランスを取り続けることが健康なんだなみたいな。
そうですね、うん、あのなんて言うんでしょうね、うん、山にこもって一生過ごすんだったら、うん、ひたすら中を見てればいいんでしょうけども、うんうん、あのそうではなくて、
うん、
外の世界、その中の世界っていうのを、うん、のそれと違いがあるっていうのを分かるっていうのを楽しみの一つかなっていうのもある、
うんうんうん、
でその、うん、それこそ市役所時代の窓口対応とカウンセリングっていうのが違うんだなっていうのが分かるだけでも、やっぱ比較対象っていうのがあってこそ
てう、うん、そうだね、うんうんうん、はい、確かに、
で、あのそれは苦しむためではなく、
うん、
より楽しく生きていくための比較対象っていうか、
うんうん、
その比較するための材料の一つって考えると、
うんうん、
それはそれでその必要なものなんだなって思うんです、
うん
うん、
そうね、だからその答え合わせができるまでがしんどいねみたいなところはね、
そうそうそうそう、
あったりしますけどね、
あのそういう見方っていうか、ちょっと離れて、
うんうん、
あの全部フラットな出来事なんだ、これもこれもこれもあってよかったんだよねっていうふうに見れるまでにはやっぱちょっと時間もかかるし、
うんうん、そうですね、うんうんうん、そうね、だからそれがまあまあこの講座を受けていくことでよりその人生の振り返りをするにも結構使えたりすると思うんですよ、
うんうん
ですね、棚卸しをねしていくにもね、うんうん、だからまあまあそうね、男性にも受けてもらえるんだなっていうのが今回分かったのが、うん、すごい嬉しかった
あの、
うん、
男性だったら多分ですね、
うん、
特にこの過去の自分に、
うんうん、
過去の自分に今苦しまされてるとかっていうこともあるだろうと思うんですね。で、その結構ね、男性ってその過去を振り返ることが多いし、
うんうんうん、
男性のなんでしょうね、それが、
うんうん、
あのなんでしょうけど、だけどもその過去の出来事、
うんうん、
過去の自分とかっていうのも整理できるようになるって考えたら、
うん、
あの男性の方にもやっぱりどんどん受けていただきたいなと思って、
あ、嬉しいです。そうそう、だからそれさ、あのちょうどいいからご紹介するけど、引き続き中山さんはね、あのこの教会の講師の活動もしていかれる予定なんですけど、
はい
うんはい、やっぱりそれってあの中山さん的にはなんだよ、講師なんで講師を やりたいっていう気持ちが湧いてくるんですかね。
もうですね、うん、あのやっぱり、
うん、
男女問わずそうなんですけども、
うん、
今の世の中っていうのが、
うん、
やっぱ生きていくのがしんどいとか、
うん、
自分の取り扱いがよくわからないままで大人になり、
うん、
であのこう生きるのに苦しんでいる方もたくさんいる、うん、でもあのみんなが苦しんでるから苦しくて当たり前なんだ、
うん、
じゃなくて、
うん、
人は幸せになっていいんだと思うんですね、
うんうん、
でなんかこう生きててよかった、生きてるって最高だなって思えるような人たちがたくさん増えてくれば、
うん、
きっと世界も変わるはず、
うんうんうんうん、
であの女性にもいろんなそういう手段がある、
うんうん、
だけども今のところ、
うん、
男性はその場しのぎの楽しみに、
うん、
こう苦しさをごまかしながら
生
きているっていうような状態であるならば、
うん、
いやその対処療法じゃなくて本来の部分で幸せになっていいんだよっていうところを分かっていただきたいな、
うんうんうんうん、ああそうね、 なんかそこが理解できるだけで、それこそ過去も未来もね、今も充実するんじゃないかってね、まあ、この教会で伝えたい部分を中山さんもやっぱり共感してくださってるところはねあるみたいだから、うん、そうそうね、まあそういう男性、まあ、性別本当問わず受けていただきたいなって思うんだけど、うん、そう、それこそ女性に対して何かちょっとこうね違和感を感じる方とかは、じゃあ男性の講師の方に受けてもらったらいいしみたいな風に思ってるし、うん、そうそうそうそう、うん、生徒さんの方がね、
別に生徒さんが男性であろうと女性であろうと、
うんうんうん、ね、うん、そうなんですよね。いやでもね本当に意外だったんだよね。なんかで中山さんが受けてくださって、すごいこうよどんどんこう質問がすごい良かったんだよね。
うん、ですか、
う
ん、
そうなのよ。そう、あ、ここのこの質問をあえてしてくるっていうことは、理解してないとできない質問ってやっぱりあるんですよね。
まあ、そうですね、う
んうん、分かんないところが分かんないっていう状態だとみんな質問なんないんだけど、でもちゃんとその本当まとえた質問っていうのをもうきちんとこうしてくるところが、あ、素晴らしい、本当に復習して実践されてんだなっていうのがすごい日常の中で伝わってきたから、うん、そこは本当嬉しくって、うん、
あ、やっぱりだってあの自分もその楽しく生きていきたいし、
うん、あ、まあまあね、まあまあそうなんですけど、
苦しみたくないからですね、うん、そこはやっぱり気にするんですよね。その学んだことの内容っていうのは日々気にしてることをやっぱりその講座の中で言ってくれてるっていうのもあって、なこういう場合はどうするんだろうとか、
うんうんうん、
疑問が出てくる感じですよね、
うんうんうん、あ、そっかそっか、いやそこがすごい嬉しかったなと思って。でそう、結局中山さんはこれから、はい、お仕事をね再開するっていうか、まあ、自分のお仕事を開業される、来年ねする予定なんですけども、そこもねちょっとご紹介してもらったらいいかなって思うんですが、まず意外な組み合わせなんだよねこれね、意外なお仕事なんだよね、
はい、そうですね、そうですね、うん、ここまで聞いてこの人はそういう心理の仕事をするんだろうなって思いきや、
うんうんうんうん、
行政書士をやろうかなと。
そうですよねそうそうそう、で
いうのが、
うんうん、どうぞどうぞ、
過去やっぱり公務員経験があるところを、
うん、
なんて言うんでしょうね、過去を否定するのではなくて、
うん、
肯定できるようになった時に、
うん、
この過去学んできたことっていうのが未来にも使えるものにならないだろうかっていうところがやっぱりポイントですね。過去が汚いもの、悪いものだったんじゃなくて、
うんうんうん、
そこにお宝があったんだと思ったら、
うん、
それは使うべきな、
うん、
というところで、
うん、
それを生かした仕事って何だろうって考えると、やっぱり行政書士っていうふうになるんですね、
うんうん、そうですね。でまた行政書士さんも、私結構ね知り合いの方いらっしゃるんですけど、幅が広いと仕事が、
う
ん、
そうですね、そうですね、う
ん、じゃあ中山さんどんな仕事をされるかと。
いやそれがですね、
うんうん、
私公務員時代が、うん、一箇所がすごく長くて、
うん、
最長16年か17年ぐらい、
うん、
その他にいたっていうところがあって、
うん、
やっぱり公務員時代のメインの仕事は、
うん、
中小企業支援だったんですね、
うん、
その融資制度、補助金の取り扱いとかいうものだったので、
うん、
やっぱりそこに特化して、
うんうんうんうん、
補助金の取り方ってこうやるんですよとか、
うん、
融資の申し込み方ってこうするんですよとか、うん、事業計画ってこう作ったらいいと思いますよとかっていうところを中心に、
うん、
その行政書士業務としてやっていければなというふうに思うんですね、
う
ん、
そうですね。じゃあ例えば素朴な疑問としてさ、ちょっとこれから起業したいなって思ってる人、うんうん、が何の知識もなくても相談しに行ける場所なのか、多分ねみんな資料、その行政書士とかね、なんか司法書士とか資料の人に対して結構一般の方ってハードルを高く感じてる方もいらっしゃると思うんですよね。で私個人の仕事の方でもコンサルティングやってますが、企業ので、やっぱりその支援してくれる 場所があるっていうこと自体があまり知られてないっていうのが現状だと思うんですね。そうだからどんな方が行っていいのかっていうところをどうですかね。
そうですね、なんて言うんでしょうね、ある程度やっぱり、なんかもうちょっと興味本位でとかで来られるとちょっと困るんですけど、
そしたらカウンセリングしようかみたいな。
じゃあまずはカウンセリングからってなっちゃうかもしれない、
ね、
けど、そのもうどんなことがやりたいです、どういうふうにやりたいですとか、ある程度少しやっぱりちょっと自分のやりたいことが見えてる方の方が進めやすいのは進めやすいですけども、でも何かやって仕事して、社会の中でうまく幸せに生きていきたいと思ってる方、そのお金儲けだけじゃなくて、よりよく生きていきたい仕事を通じてって思ってる方だったら、大丈夫かなって思います。
そういうことね。じゃあちょっとそこでまだ自信ないなって思ってる方だとしても、そういう気持ちを持ってる方だったらご相談乗りますみたいな。
自信ないなと思ってても、おそらく何回か話をしていけば、ご自身の方向性でとか、これがやりたかったんだなっていうようなところまでたどり着けるような話ができればなというふうにも思います。
おそらくじゃあその、行政書士業務の中での、相談の時間っていうのは多分お話なんていうのすり合わせする時間っていうのは結構ありますよね。
ありますね、ありますね。
だから多分そこでこのカウンセラーのスキルが生きるという形に
そうなると思います。
なりますかね。
結局、仕事をするために生まれてきたんじゃなくて、幸せになるために人間でいるんだとすれば、最初の、仕事ってまあ手段なので、最初の自分がどうありたいのか、どうなりたいのかっていう部分をきちんと作っていく、お金儲けのために生まれてきたんじゃないでしょっていうところで、その部分がきちんと最初に話をできるっていう部分では、こちらで学んだカウンセラーのスキルとかっていうのはすごく役に立つものなと思います。
嬉しいですね。すぐだから生かせ、そのね、中山さんの次のお仕事でこの学びが生かせるっていうところでは、すごい私は嬉しいなって思うんですけど、
従来のその個人事業主に対する制度の紹介だったら、元々の持っている知識とかでもできることはなかったんですけど、よりその方に、なんて言うでしょうね、いい形で伴奏してあげるっていうことになると、自分の能力値みたいなもの、できることが増えたっていうのすごくいいこと。
嬉しいですね。なんかそれこそあれですね、例えばだけど、その来た方、クライアントさんが開業したいって言ったけれども、その方のもしお悩みがあるんだったら、その別枠でカウンセリングっていうのも受けていただけるような感じ、
もちろん
になるわけですよね。
仕事もそうなんですけど、そうじゃなくて自分自身との、自分の取り扱いである、なんかちょっとそれこそ生きていくってなんだみたいな話になったら、カウンセリングの方のってくるので、そういうことだったらもうそっち側をまず特化してやって、じゃあ社会とのつながりをどう持っていきましょうかの前に、自分自身とつながっていただく、
そうですね、そうですね。でやっぱり私もその個人のサポートね、企業さんのサポートやってて思うんですけど、最初はこれやりたいって言ってきた方でも、その人生のお悩みを抱えたままスタートするとあまりよろしくないんですよ、だからそういった意味ではやっぱりそこのに中山さんのお仕事にカウンセリングの機能を持たせておくっていうのは、その方にとってもある意味安全だよじゃないけど お守りになるよねみたいな。
はい、
うん、
大体その行政書士とか、うん、そういうその、
うん、
例えば銀行の担当者であったりとかに相談しても、うん、お金の話はできる、
うん、
仕事にどうやってお金を持ってくるかっていう話はできるでしょうけど、
うん
うん、でも一番大事なのって、
うん、
この仕事誰がするんですか、人間がするんですかね、うん、あなたがするんですよね、
うん、
であなたの状態どうですかってなった時に、
うん、
こう行政の窓口っていうのは銀行の担当者にもそんな話できない、
うん、
でそれがこう何て言うんでしょう、その方の支援の範囲というか、
うんうん、
こう同じところで広げられるっていうのはすごくいいことだな、
うんうん、そうですね、安心感が多分違うんじゃないかなって思うんですよね。やっぱりなんていうの、丸ごとじゃないけれども一旦こう伴走するにあたって一部自分の一部分だけを見せてやるよりも全体をトータルで中山さんが見ててくださってるっていう安心感があるとないとじゃ結構違うと思うんですよね。
そうなんですよね、うん、本当の安心感ってそこだろうと思う、自分の、
うん、
自分とは何ぞやっていうところ、
うん、そうですね、うん、そうね。じゃあそれを、まあ、行政書士業務カウンセリングっていう部門があって、でもう一つの、まあ、柱として講座を、このねオープンマインドフルネスの方の講座を中山さんも講師として広げていくっていうところなんですけど、うん、そこはなんか どうしてやりたいんだろうみたいな何かあります？こう、
そうですね、うん、やっぱりそのこういうその知恵というか、
うん、
こう生きていくための、うん、よりよく幸せに生きていくための知恵、
うん、
っていうのを、
うん、
なるべくたくさんの方に共有したい、
うんうんうんうん、
でこういうふうな世界もあったんだ、苦しみだけじゃない、
うん、
もちろん苦しむことも学びですけども、
うん
うん、それを抜け出したいと思っている方、
うんうんうん、
次のステージに行きたいと思っている方について、
うん、
これが共有できる、
うん、
でよりたくさんの方に共有できるっていうことが、
うん、
その世界を作る、世界っていうと大げさかもしれない、
うん、
地域を作る、
うん、
日本を作る、地球を作る、世界を作るっていうふうに広がっていくんじゃないかなというふうに思うので、
うんうんうん、
そういうつもりでこう自分はお話をしていきたいな。
ああ嬉しいですね。いやそこにはやっぱり中山さんの人生経験はね本当に豊かなんでそれもね生徒さんは多分ねその話を聞けるっていうのもね大事なポイントかなって思うんですよね。
面白いと思いますよ、
面白いよねそうそう、だからねその講師の私のねやっているその教会で講師の方今何名かいらっしゃるんですけれども、その講師の方にやっていただきたいのはやっぱり私の作った講座をただただこう広げるとかじゃなくって、そのご自身の人生経験と合わせて伝えられる講座だっていうことをね言っているんですけど、まあ中山さんはね本当それにぴったりな人だなって思ってるから
やっぱりその参加される方についてもそれぞれの方の学び
そうだね、
私も私の学びがあるけども、
うん、
この人はこんな学びを得てきたんだなっていうような、
うん
う
んうん、
一例みたいなところで見ていただいてもいいのかなと思うし、
うん、そうね、
はい、物語的に楽しんでいただいてもいいですし、
そうね、なんかある意味こういろいろあってもこんなに元気に生きてるぜみたいなね、そういう生き証人ではあるかな。
結局ですね、その、
うん、
過去も肯定できる、
うん、
となると現在も肯定できるし、
うん、そうそうそう、
未来についても肯定できるってなったら、
うんうんうん、
過去どんなことがあろうと笑い飛ばせるんですよ、
うん、本当ですね、まあ、よくねそれは中山さんと私で、ね、笑ってることはすごい多いなって思うんですけど、うん、やっぱねそこの視点を変えられるんだっていうことを知ってほしいよね、
はい、そうなんですよ、
うん、
起きた事実は変わらなくても、
うん、そうそうそう、うん、
そこに対するその捉え方、
うん、捉え方ね、
変わるだけで、
うんうん、
人生が変わる、
うん、
過去というものが変わるんですね、
うん、
暗くて、
うん、
こうで辛かった過去が、
うん、
そうじゃなく見える、
うん、
だけでも、
うん、
この先の未来ってバラ色じゃないです
か。そうなんですよね、うん、なんかそれが中山さんの場合は結構一瞬で変わったよねみたいな、この講座やっていく間に結構、
ね、
結構早かったよね。その
そうですね、
うんうんうん、
あの結局やっぱりそのどう扱っていくかわからないっていうのが整理されてきたっていうところがあったので、
うんうんうん、
取り扱い方、過去の取り扱い方が分かってきた、
うんうん、ああそうかそうか、そうだね、そうだね、うん、いやだからそこの速スピードはね、あのかなり速かったかな、今までの、まあ、生徒さんの中でも、うん、結構速い感じで気づきがあったなと思ってて、まあそれなりにね皆さんその自分のペースでやってんだけど、
うん、
中山さんは面白いぐらいに変わってきたから、
そこはなんかこうやっぱ切羽詰まってたんでしょうね
あそっか、あそうね、そういうことね、うん、まあまあだから来年、それこそ6月ぐらいかね、
うん、そうですね、
うん、にはあの行政書士事務所を開業される予定で、はい、うん、それと同時に、まあ、先ほども言ったけれどもカウンセリングとあと講座も含めてやっていくっていう ね感じの流れですね今ね。
ね、でその学んだような話をこうしていて、
うん、
皆さんが興味津々で「おお」って言って聞いていただけるってなったら楽しいじゃないですか、
うんうん、でもめっちゃ楽しい。でも私も逆に自分がこの講座を中山さんにねあの伝えてはきたんですけど、中山さんがやってる姿を私もこう上から蓋開けて見てみたいみたいな感じの心境でありますよね、うん、何に面白いこと言ってんだろうなみたいなね、うんうんうん、
だから、うん、その自分の体験を、うん、その講座の内容で、
うん、
あ こういう時って自分的にはこうだったんですよねとか、
うん、
それを上乗せして、
うん、
そのよりリアルな、
うん、
人間として生活してきた中での、
うん、
あのこういう自分としてはこういう解釈だとか、
うん、
あのこれってこういうことだと思うんですよねっていうようなところを加えながら、
うん、
よりリアルに話していくっていうことがやっぱり伝わりやすいことかなっていうふうにも思うし、
うんうん、そうですね、うん、
聞いた方々が自分の人生に照らし合わせてみて、
うんうん、
どう解釈するか、
うん、
どう学び、どう生かすかっていうところは、
うん、
やっぱりそのね、その一方的に伝えて言うこと聞きなさいじゃなくて、
うん、
こう伝える方も聞く方もみんなその同じ立場でやっていき、その意識としては共有していくっていうようなところができたら面白いなって思いますね、
うんうん、そうですね、そうそう、でうちの教会は一番なんだっけ理念とかにもさ書いてあるんですけど、講師がまず楽しむことみたいなことが書いてあるんですよね。
そうですね、
うん、そうだからそこの部分でもやっぱりなんて言うんだろう、みんな自己犠牲、自分を犠牲にして何かね人にを助けたいって思いがちなんだけれども、うちの教会の場合は、まあ、ここ端折って言うけど、端折って言うけど、まず自分が楽しむことっていうのがすごく大事だよっていうね、
うん
うん、
だって自分が楽しめないと聞いてる人は楽しいわけがない。
ああそうね、そうね、そうそう、まあだからそこをね視点が違う場合になんで講師が楽しんでんだっていう声もあるかもしれない、でも最終的にそこを理解してもらえたら嬉しいなっていう感じですね。
そうですね、そうですね、
うんうん、そうそうそう、いや、うん、どうぞどうぞ、
はい、
いやだからまあこのね中山さんの活動が私は今本当に楽しみで、うんうんうん、そう今準備中なんですけれども、
そうですね、準備中ですね、
はい、はいはい、ぜひぜひまたねオープンされた時にはちょっとインタビューとかまた講師としてもねあの、配信を一緒にやることになると思うんで、
うん
うん、そうそう、中山さんのちょっといろんな人生経験をもとにちょっとずつね個性をもっともっと出していってもらえたらいいかなと思ってます。はい、
面白いですよ、
ね、面白いですよねもう盛りだくさんですね、
はい、もうあの大抵の、うん、大抵のというか夫婦関係のごたごた
あのそうですね、カウンセリングの内容もあれですね、特化してるっていうか、あの、うん、なんていうの、どこが強いって言ったらやっぱり人間関係とあと何やったっけ、夫婦問題とか、
うん
夫婦問題。
まあ、それは私の体験上。
そうそうそう。ね、なんかもうそこの分野に関してはもうね、かなり強いというかね。経験
上も強い。具体的に強い
ですよ。具体的にね、本当リアルな形でね。
リアルに強いですよ、
はい。強いですね。はい。まあまあ、そのあたりもね、徐々に個性が伝わっていったらいいかなと思います。はい。はい、ありがとうございました、中山さん。
ありがとうございます。
はい。じゃあまたね、引き続き、また講師としてもお話を聞かせていただけると思うので、またその日を楽しみに、はい、待っています。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。